クルーシャルポイント3、勝利者のランドマーク。1、子羊の血。2、証の言葉。3、自分の魂の命を愛さない。4、体の生活を実行する。アウトライン1、平安の神が速やかにサタンをあなた方の足の下に踏み砕かれます。ローマ16章20節。アウトライン2、ローマ16章は宇宙的な意味での体を指しているのではなく、体の地方的な実行上の表現を指しています。サタンを対処することは体の事柄であって、個人の事柄ではありません。サタンはただ、地方商会における体の実行上の表現の足の下にのみ踏み砕かれることができます。アウトライン3。私たちは内側から彼によって徹底的に性別されるとき、あらゆることで彼と人に対して平和を持ちます。神の平安が私たちの心と思考を護衛し、保証に立ちます。なぜなら平安の神はキリストの中で私たちの心と思考の前を巡回し、私たちを落ち着かせ沈めてくださるからです。ローマ12章5節。私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。パウロは推薦と挨拶を通して、私たちをキリストの体全体のブレンディングの生活にもたらし、平和の神にサタンを私たちの足の下に踏み砕かせ、私たちがキリストの豊富な恵みを享受することができるようにします。ローマ16章で、使徒パウロは生徒たち一人一人に挨拶し、少なくとも27名の名前を述べました。さらに彼は普遍的に生徒たちに挨拶しました。これは彼が彼らのすべてに関して多くの認識、理解、関心を持っていたことを示します。そのような推薦と挨拶は、生徒たちの間にある相互の関心と、紹介の間にある相互の交わりを見せています。アウトライン4。男の子が、神の御座に携え上げられた後、天で戦いがあり、サタンとその使いたちは地に投げ落とされ、神の王国が現れます。アウトライン5。勝利を得た信者たちとサタンとの戦いは、実はサタンに対して主の裁きを執行することです。最終的に彼らの戦うことを通して、サタンは天から投げ出されます。男の子の携え上げは、紹介時代を終わらせ、王国の時代を導入します。啓示録12章5節。彼女は一人の子、男の子を産んだ。この子は鉄の杖で、すべての諸国民を牧養することになっている。彼女の子供は、神の御座に携え上げられた。11節。兄弟たち、勝利者たちは、子羊の血のゆえに、また彼らの証の言葉のゆえに、彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも、自分の魂の命を愛さなかった。私たちは過去、自分の癇癪に悩まされた時はいつも、まずそれを告白し、それから主に許しを求め、主が助けてくださるよう祈りました。そして最後に、もう二度と癇癪を起こすまいと決心しました。私はこれを何回も経験しました。しかし、私たちはもうこれをすべきではありません。癇癪が起こってきたら、それを忘れてサタンに述べ伝えるべきです。問題の根源、サタンに言って、彼に述べ伝え、サタンよ、お前は十字架上に釘付けられてしまっている、と言いなさい。
適用ビジネスパーソン大学院生編勝利者のランドマーク1234 1. 子羊の血私たちの贖いのためである子羊の血は私たちに敵対する悪魔のすべての訴えに神の御前で答え私たちに敵対する悪魔に対して勝利を与えます。私たちは悪魔の訴えを感じる時はいつでもこの地を適用する必要があります。 2. 証の言葉彼らの証の言葉は悪魔が主に裁かれてしまったことを証しする彼らの言葉です。悪魔の訴えを感じる時はいつでも私たちは主がどのように彼をすでに対処してしまわれたかを言葉で証しすべきです。私たちは悪魔に対する主の勝利を口に表して宣言しなければなりません。 3. 自分の魂の命を愛さないアダムの堕落のゆえにサタンは自らを人の魂の命人の自己と結合しました。ですからサタンに打ち勝つために私たちは自分の魂の命を愛さずむしろそれを憎みそれを否定すべきです。 4. 地方紹介の中で体のブレンディングの生活を実行する。私たちが体の実行上の表現としての正当な地方紹介を持つときは初めてサタンは私たちの足の元に踏み砕かれます。以下はリー兄弟のメッセージの中の勝利者の証の言葉の具体例です。男の子は生まれて御座に携え上げられるとき言います。サタンよお前は地上で私に打ち破られた。お前はまだここで天に隠れているのか。今私がここに来たのはお前に述べ伝えるためだ。地上で私がお前に与えたメッセージを覚えていないのか。サタンよお前はもうここにいてはならない。出て行け。この言葉が男の子によって発せられるとミツカイの長ミカエルはそのミツカイたちすべてを率いて竜と戦います。次にサタンが地をダメにするために投げ落とされた後私たちは下ってきてサタンに言います。サタンよまだここにいるのか。もう一つ説教してやろう。今こそお前がアビスに行く時だ。千年王国の後サタンは人類をそそのかして神に反逆させます。しかし私たちは言うでしょう。サタンよよく聞け。これが最後の説教だ。今こそお前はお前の運命火の池へ行かなければならない。私はあなたがこのメッセージを読んだ後敵に対して強い言葉でこう言うことを望みます。サタンよお前は何年も私を欺いてきた。しかしこのメッセージを読んで私の目が開かれた。私はもはや無関心であってはならないことを見た。サタンよお前は神の敵であるだけでない。お前は私の敵でもある。今からあと私は私の主に絶対的である。私は決してお前に耳を傾けない。兄弟の証、私はリー兄弟の務めのメッセージを読んで聖書を根拠にしたリー兄弟のメッセージと私のビジネスライフが大きく乖離していることに気づきました。サタンを脅かすはずの私、キリストの体の死体がいつもサタンに脅かされていたのです。例えば、ネヘミヤはモアブ人とアンモン人のリーダーたちがネヘミヤとユダヤ人を侮って、あなた方は王に反逆しようとするのかと言ったとき、ネヘミヤは天の神ご自身が 私たちを反映させてくださるのだ。それゆえ彼のしもべである私たちは起き上がって立てるのである。しかしあなた方にはエルサレムで何の分け前も権利も記念もないと真宗的に言い返しました。このような時、もし以前の私であれば脅かされるとすぐ引き下がってしまったと思います。ビジネスライフでもこのような状況は多くありました。しかし勤めのメッセージから照らされ、サタンが脅かしてくるたび、サタンよ、なぜ私はお前を恐れないといけないのか。お前こそ私を恐れなさい。お前は嘘つきの父であるので、私はお前の脅かしには乗らない。お前の居場所は十字架である。十字架に帰れということができるようになりました。ハレルヤ。